トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間、お昼のひとときは県内の市町村長を訪ね、お話を伺い、市町村の今をお伝えする中からリスナーの皆さんにいいね富山を感じてもらえればと思っています。もちろん音楽も。トップインタビューいいね富山、2回目の今日は新元号令和の出典が万葉集ということで、一躍注目が集まりました。万葉のふるさと高岡市の高橋正樹市長をお尋ねしました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山、2回目の今日お尋ねした高岡市の高橋市長は現在市長3期目。 FM 富山の新春番組では、今年は新しい状況に果敢に挑戦する年にしたいとおっしゃっていました。新元号が令和になったことで、その新しい一つの状況が生まれたのではないでしょうか。新元号令和は万葉集からの出典、万葉のふるさと高岡市にとって新しい状況です。高岡市としてこの状況にどう挑戦し、魅力ある街にするか、高橋市長に聞きました。さて高橋市長、4月1日新元号発表の時はですね、はい、どちらにいらっしゃいました？
この部屋で執務中でありましたけれども、びっくりしましたね。初めて日本の古典から捉えたという話がまず入ってきて、へーとかと思ってたら、実は万葉集だと、高岡にとってはとてもいい知らせだなと、本当に嬉しかったです。
令和が出典されたのはですね、万葉集の第5巻ですか、梅花の歌の序文、初春の霊月にして気よく風和らぐ、作ったのが旅人さん。
そうなんです、やかもちさんのお父様でいらっしゃるんでね、はい、この旅人とやかもちというご縁、これからの令和の時代、高岡が万葉集をね、もっともっと大事にしていこうということをね、訴える立場になっていくのかなということで、大変嬉しいです。
さて、そのニュースが伝わるとですね、高岡市の万葉歴史館、県内外から来場者が続々詰めかけたと。
いや、ね、たくさんの人がね、この万葉歴史館に来ていただいて、本当に嬉しい悲鳴だったようです。
そうですね、発表直後の4月3日からですね、はい、特別展示、
そうです、
令和と万葉集が始まり、はい、今はですね、その後を継いで特設コーナーになってますね。
そうですね、正直万葉歴史館、まあ、どちらかというと研究施設でしたので、あまりたくさんの人が訪れるような施設はなかったんですけども、もうこの4月1月で9000人ぐらいの人が来て、このままの調子でいくと10万人とかっていう世界ですから、本当に素晴らしいことですが、たくさんの人に来ていただきました。で、5月10連休ですね、10日ぐらいの間で9000人の人が来てるんですね。で、もうこれは普通の年のですね、なんか4倍ぐらいの人出だと言いますから、万葉歴史館がですね、大いにその、皆さんの中でですね、大事な存在になったということで、まあ、歴史館ともども私も喜んでいます。
まさに万葉ブームと言っていいかと思うんですが、このブームを生かしたですね、高岡市の戦略が これから必要になってくると思うんですかね。
そうですね、まあ、一つは、ね、やっぱり万葉ということそのものを大事にしていこうということで、これはまあ高岡に限らず日本全体の宝ですから大事にしていきたいと思いますが、その中で高岡が何かこうあのいろんな材料を提供できる立場に、ね、今なっているのかなと。ですからそういう意味でそこでたくさんの人たちが、万葉集を勉強しようとか、万葉集のこの風景ですね、まだあの高岡にはその万葉時代そのまんまの景色がね、立山連峰の姿、立山のという姿とかですね、ありそうみとかいうですね、そういうその歌枕のまさに景色が高岡残ってますから、そういうことをですね、高岡の一つの売りにしていきたいというのが一つですし、それからまあこれからですね、高岡はまあものづくりの町ですけども、そういうものづくりと合わせて歴史の流れというものを感じながら、まあ人に来ていただく町になっていきたいなと。で、人に来ていただくためにはやっぱり来ていただいた人をおもてなしする町でもなくてはいけませんし、それからそういう人たちが満足して帰っていただけるような、そういう町の作りをしていく、いいきっかけになっていくと思いますね。
新しい戦略が生まれそうですね。
そうですね、これはまさにですね、高岡にとっては大きな転換だと思います。やはり自分が求めたい価値を求めて訪ねて、そこで素晴らしいその景色だったり素晴らしい文化だったり楽しんでいただく、楽しんだことに、まあ、いろんなあのもちろんお金も出ていくでしょうし、でそのことがみんなの喜びになって生きるという価値が向上していく、それがまあ歴史や文化の力だと思うんですね。高岡はそういうものを持っているということを改めて感じさせてくれたこの令和という元号だったと思います。
それからあの市長がいち早くですね、はい、ふるさと納税にも生かしたいと、まあ、返礼品に追加されましたよね、いろいろと万葉歴史館と招待券とかですね、はい、中万葉かるたですか、 それから歴史館が編纂した書籍、ね、こういったものが、ね、追加されました。
そうですね、あのこれからやはりあの万葉集をですね、いろんな形で多面的に、ね、親しんでいただく、そういうお手伝いをね、高岡からをあの提供していきたいと思います。
それからですね、あの少し先の話になりますが、10月の万葉集の王将の会、これ楽しみになりますね。
そうですね、今年は多分皆さん注目していただけるんじゃないだろうかと。例えばあの高校生たちのですね、短歌バトル大会とかですね、それから万葉に、まあ、まつわる短歌大会とか、こういったものをこれまでもやってきましたけどもですね、それのこう集約した形でその老少の会にですね、皆さんが来ていただいて楽しんでいただけるような企画をね、今考えてみたいと思っています。ぜひ今回はですね、やはりあの万葉とそれからこの元号令和ということ、そしてそれのまあ接点である高岡という土地、こういうものをみんなで考えていく、なんかシンポジウムというのかな、あの講演会というのかな、なんかそういうものをですね、ぜひ工夫してみたいな、そしてそういう有識者の方々と一緒になって、みんなでこの令和という時代を考える、ね、きっかけにしていきたいなというふうに思っています。もう一つはですね、その令和 の歌がその序文から、ね、取られているんですけど、実際の歌はですね、牧高歌の815番から始まっています。これね、多分ね、みんな歌いたがるんじゃないのかなと思う。とてもいい歌もたくさんあるんですね。実はあの万葉浪書の会は決まりがありましてね、牧一の1番から順番に歌うというのが、大原則なんですね。そうするとどうもその令和の歌のあたりはですね、夜中の11時とかね、12時ぐらいになるんだそうです。まあお子さんもいらっしゃいますしね、そうするとやっぱりみんなで歌えるようなコーナーをね、作ったらどうかということをちょっと今あの皆さんに今感触探りをしてるんです。ですからぜひね、皆さんの高岡へ来ていただきたいなと思います。
三日三晩参加者が順番に歌い継ぐ10月の万葉集朗唱の会は今年が30回目、節目の年が万葉ブームとなった今年はシンポジウムの開催など少し変わりそうで楽しみです。新元号令和が市長も話していた高岡が来ていただく街に変わるいいきっかけになるといいですね。さて、高岡市の高橋市長に新時代令和での万葉のふるさと高岡について伺ってきましたが、令和になっても高岡に変わらず受け継がれていくのが歴史と伝統のある祭りです。 さて祭りではですね、令和になって初めての高岡御車山祭り、
そうでしたね、5月1日、ね、
はい、それから伏木の喧嘩山、
そうでしたね、これも本当にあの賑わいました、
この後ですね、今月の19、20日は御印祭ですね、
そうですね、あの御印祭はですね前田家につながるお祭りなんですね。前田あの、年長が御印地というですね、あの分譲地をですね、あの当時の芋のをやってる、まあ、芋地というんですけどね、芋地にたちに分け与えたわけですね、まあ、今でいう企業誘致をしたということで、はい、しかもこれはあのただで、多分ね差し上げて、のかりお前たちはちゃんとその仕事するんだぞというふうなお話だったんだと思うんですが、あのそれが今になって400年も続いて高岡の産業の大きなベースになっています。で関わっていらっしゃる方々が大変やっぱりその年長校に、まあ感謝をされて、御印祭年長の命日ですね、はい、必ずやることになっています。それが6月の20日に当たるわけですね、はい、前夜祭には皆さんであの踊りを踊りますが、これもあの鋳物を作るときに、まあ、作業歌として、みんなで歌った野外譜という歌、これを、まあ、玉の子通りのですね、通りをこうみんながこうあの踊りを踊りながら練り歩くということで、とても素敵なお祭りです、
は
い、
令和初の御印祭、石畳の町をですね訪ねてみたいですね、
そうですね、これあのぜひ、まあ、歴史をしのぶということで、その中にね浸っていただきたいなと思います。
えんやしゃやっしゃいですかね、この掛け声が金谷町の千本格子の家が立ち並ぶ石畳の通りに響く情緒あふれる祭りは、私は取材できましたが、ぜひ訪ねてみる価値があると思います。この金谷町には観光客や後継者育成のための鋳物の工房が新しく建設されることになっています。トップインタビューいいね富山、今日は高岡市の高橋正樹市長にお聞きしています。聞き手は小山健一です。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、第2回放送の今日は高岡市の高橋市長にお話を伺っています。ここまで新時代令和を迎え、令和が出展された万葉集のふるさと高岡を訪れてみたくなるような流れになってきたかと思います。高岡に来たらこんなところにも寄ってほしい、高橋市長のおすすめです。まあ御印祭もそうなんですが、高岡に来たらぜひ寄ってもらいたいスポットというのがいろいろあると思うんですが、
そうですね、まあ、あのもちろん歴史的なずりりさんとか正光寺さんとか、そういう文化財はたくさんありますけれども、まあ、最近のおすすめはですね、道の駅天原市ですね。これは新しい建物ですけれども、実は大変歴史由緒のある場所にできていましてね、天原市というのは源義経が奥州へ、落ち延びるときに、一行で、雨宿りをしたという場所ですね。でしかもこれはもっと遡れば大友やかもちも大好きな場所だったそうで、美しい、ね、風情を楽しんだんだろうと思います。そういう場所にですね、道の駅を作りました。この景色を眺めながら、遥かに立山連峰を眺めていただき、まあ、目の前には義経岩が見えると、はい、そういう絶景の場所にですね、まあ、ゆっくりと、まあ、お茶とかね、軽い食事をしながら楽しんでいただきたいなという施設です。大変な人気ですよ。
そうですね、去年4月オープンで、はい、2階3階の展望デッキからの眺望が素晴らしいですね、
そうなんです。そういう景色を眺めながら、やかぼちになったつもりでですね、はい、歌の一つも歌っていただくとか、まあ、場所になったつもりで俳句の一つもひねっていただくとか、で今はですね、近くの灯台が恋する灯台ということもございましてね、私はぜひですね、恋人たちのメッカにしたいなということで、三つの駅にはですね、実はおりんのオブジェがあります。実際に鳴らせるんですけどね、ぜひ ボーリングを鳴らして対岸成就おめでとうございますと、恋愛を成就させていただきたいなという場所にもしたいなと思います。
あの前を走る氷見線列車を含めたわけ、
ね、そうですね、
思わずよくてスマホのシャッターを切ってしまいました。
なるほど、なんかあのそういう列車の通る時間をね確認し合っておくといいかもしれませんね。その時間セットで皆さんにねお知らせして、何時がのシャッターチャンスですよというのをねぜひあのお知らせしていきたいと思います。それ早速ねやってみましょう。
はい、まあ、あのリスナーの皆さんにはですね、まずは来週に迫った御印祭に訪れて、石畳の町のその野外風のメロディーと、ちょっとハッピー姿での凛々しい踊りに触れてみてほしいですね。
そうですね、ぜひあの、まあ、見ていただくのも楽しいですし、あのぜひねあのその町流しにもね飛び入りで参加していただくといいんじゃないかなと思いますけど、ぜひまたそういうね、皆さんに参加していただくような場作りもねこれからしていかなきゃいかんのかなと思います。
今日どうもありがとうございました。
よろしく、ありがとうございます。
今度は観光列車ベルモンタが氷見線を通る時間に道の駅雨嵐を訪ねてみたいと思います。なお1階情報コーナーと2階3階の展望デッキは24時間利用できるそうです。朝日を見るためには嬉しいですね。トップインタビュー、いいね富山。高橋市長のお話どうだったでしょうか。高岡市には新元号令和と万葉ブームを生かし、多くの人が訪れる街にしてほしいと思います。来週は黒部市の大野久義市長を訪ねます。宇奈月温泉を中心にした新時代の観光戦略などについてお伺いできればと思っています。それではこの辺で。お相手は小山健一でした。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。